今朝も新選哲夫先生が5名の早朝参拝のおかげをこむっていただきまして、私は2人が出発した後に起きて神様へのお水やお茶をお供えさせていただいたりしておりました。ほどなく2人が帰ってきまして、それからここでしばらくですねお取り次ぎをさせていただいたんですが、気がついたら1時間ぐらい、この2人ここで座って、私と一緒に話をさせていただいたことになりましたね。私はその別に若夫婦にですね、求めたことじゃないんですけど、最近自主的に朝参りをしてくれるようになりまして、大変ありがたく思うんですね。二人の口から言われたことじゃないんですけど、私が察するのに、私の健康を心配してのことだろうなとこう思うんですね。今年の夏、7月のことでしたけど、朝参りしてまして、やっぱり熱中症のような感じになりまして、これはご本部にお参りして、どっか境内で倒れてもいかんなということで、私としてはちょっと自重しなきゃならないなと思っております。でその頃から、2人がお参りをしてくれるようになりましてね。で正直お参りしたいなという元気な時もあるんですけど、だからといってその私がこのお参りするとですね、二人がせっかくこの元気を出してくださっているのに、やる気を失うようなことになってもいけないなとこう思いましてね、私は二人が起きてくださったら行かないようにさせていただいた。それとともにですね、だんだん私もこういう病気をいただいたり年を取ったりしまして、その若い時のような御用はできない、その世代交代というんですかね、そういうことを考えさせていただいております。でありがたいことでしてね、そういう後継ぎがこうしっかりですね、私がやってきたことをやってくださるようになってですね、夕方は今家内がちょっと三山さんが運転をしてくださっているおかげで毎日、お参りをさせていただいております。したがって音島教会としての朝夕ですね、金光様のお出ましとお引きを、いただくということがずっとこう続いてきているわけです。大変ありがたく思うんですね。全国1500ほどの教会がありますけども、そういうことができるという教会は私はあまりないと思いますね。地の利があるというか、教会が本部にわずか車で10分で行けるという、そういう恵まれたところに立地しているということがあるわけです。私はそれをですね、音島教会の特徴としてね、大事にしなきゃならないと思うんですね。もし音島教会が北海道の方にあったらそれはできないですね。先日網走教会の教会長と話をしたんですがね、向こうから電話をくださいました。本当に20年ぶりぐらいだと思うんですがね、私が学生時代に友達と3人で、みんなで3人で北海道を一周したことがあります。本当にあの頃はまだ青函連絡船に乗りましてね、途中でびっくりしたんですけど、多分ソ連かなんかの潜水艦かなんかが潜望鏡を出してこう青函連絡船の近くに現れたのは、驚きましたけどね、ちょっと怖かったですね。魚雷でも発射されたらどうなるんだろうかと思ったりして、で今最近話題になっている大間のマグロというんですが、あそこの海で取れるんですよね。日本でも一番最高級の マグロが取れるところですよね。であそこから北海道に渡りまして、であのずっと汽車の旅をしたんですが、まあ思った以上に広いですね、北海道は。それであのさっき言いました網走の地に着いたんですよね。で網走の地に着いて、そして友達と網走の町をこうブラブラしてましたら、なんと金光教網走教会というのがありまして、こんなところに教会があるんだ。私はその当時はもう信心は一切ありませんでしたからね、お参りしませんでしたが、こういうところに教会があるなと思って。ところがその後ですね、その網走教会に後継者に入られた、菊川松次郎先生という先生と私はいろいろご縁がありましてね、お父さんやお姉さんとご用で一緒だったりとかもありまして、それで、私が札幌に行った時にですね、その菊川先生が、私のところに来てくださいまして、いろいろ私と今の札幌南教会の西川太先生と3人で食事をいただきながら話をしたんですね。その時に菊川先生がですね、まだあの網走教会にその後継に入られて間がなかった、当時のこと、この間の金光新聞に私の立教神殿という記事で書いてくださってたんですけどね、まあ想像以上に難儀な信者さんがいらっしゃって、もうとても自分の力ではこの人を助けることができないという、そういう悩みを、まあ、私に向けてこられたんですね、ちょうどその時に。でその時に私は別に考えたわけじゃないんですけど、素晴らしいとこう言ったんですね。その素晴らしいというのはどういう意味かというと、そのまだ若いですね、経験の浅いその菊川松次郎先生、当時まだ20代だったと思いますが、その先生に神様はその網走教会のその何をなさっている信者さんを預けられた。普通はそんなことしないんですね。だけど私はその木川先生という方はそういう神様にですね、ご縁にお使いいただいてほしいというご心願がかけられているんだというふうに感じましたが、あなたは素晴らしい、楽しみだ、私もまだそこまで神様にねお使いいただいてないんだけど羨ましいぐらいですよっていう話をしたんですね。そのことがきっかけで、その私は知らなかったんですけど、その後ですね、彼は網走教会に帰る車中でと涙が出た。もうありがたくて仕方がなかった。自分がその自分の力で何とか人を助けようというような考え方ではいけなかった。私を神様が使ってくださるんだという、そういう元気をいただいて網走に帰られたそうなんですね。でそれでその後、最近愛をかけようという信徒会の発行する冊子に、その当時難儀をなさった方のレポートがありましてね、もうすっごい会社を経営されてたのが、それがなんか破産したとか、もう大変な状況だったということで、今その方はおかげいただいて活躍されてるんですね。でそういうことがございました。本当に私はこう後になってみて、ようもようもという。であの先日その私があのこちらからちょっとお下がりのお酒を送らせていただいた、本当は一緒に一杯飲みたいんだけどね、遠いからなかなか行けないよということで、送らせていただいたら、そのお礼の電話をいただいたんですが、北海道のね網走の地で、最果ての地でね、お道のために奮闘なさっている方がいるというね、大変私は心強く思いますし、北海道の金光大臣として頑張ってくださいって言って私は電話で話したんです。で私は一方ですね、この落とし前、さっき言いましたようにご本部に間近いところ、北海道の先生ができないこの素晴らしい御霊地の間近なところに教会があって、そこでご用させていただいて、私どもでできることをさせていただかない、北海道の最果ての先生は北海道の極寒の地で、あの網走番外地があったという、そういう厳しいところでご修行なさってますね。それを忘れてはいけないと思わせていただいております。はい、今日もありがとうございました。